黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美25番をもって、死に打ち勝ったお方、私たちの希望の主、御子なる主に賛美の冠をお捧げいたします。
アメン。
朗読文14番、詩編46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。
苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映るとも。
海の水が騒ぎ、 湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます。聖女に、
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を砕き槍を折り盾を焼き払われる。
力を捨てよ、知れ私は神。
国々にあがめられ、この地であがめられる。
万軍の主は私たちと共にいます。
ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。
使徒信条です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。このお方にそれぞれの信仰告白を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公能の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英150番です。その人たちは言った。ここにはおられません。よみがえられたのです。完全に死んでくださり、完全によみがえってくださった勝利の主を褒めたたえます。 ご着席ください。礼拝のために天聖一堂を代表して小林伝道師が祈ります。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。よみがえりの主、復活の主、今日もそのイエス様が私たちのところに一人一人にシャロームと声をかけてくださり、現れてくださいますことを感謝いたします。イエス様が十字架上で流された血潮、またその傷、主よ、私たちのこの命のあがない、私たちを永遠の永遠の世界へと招くために、あなたが十字架にかかり、そしてよみがえってくださいました。今は天の御座の右に着座され、私たちのために取りなしてくださっていることを覚えて感謝いたします。取りなしの主、十字架上においてもあなたはずっと取りなしてくださり、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分では何をしているのかわからないのですと、この兵士のために、またポンピオピラトのためにも、また私たち、この未来に生み出そうとするこの私たちのためにも祈ってくださいましたことを感謝いたします。十字架上でその祈りが絶えず、主よ、あなたはその祈りを持って取りなしてくださり、私たちを我がキリストの花嫁として迎え入れてくださいましたことを感謝いたします。あなたに呼ばれし一人一人が今ここにおります。どうぞ主よ、今私たちが神と人との前で犯しました罪々を告白いたします。どうか主よ、私たちからこの罪を離れさせてください。あなたの十字架の釘付けされたその手足に私たちの罪を打ち付けます。主よ、どうぞその滴り落ちる血潮によって私たちの罪を清めてくださり、取り除いてくださり、罪は許されたとあなたが告白してくださいますことを感謝いたします。その血潮の救いの守りのゆえに、私たちが今こうして主の宮に集まり、あなたの血潮のうちにあなたの命をいただきます。どうか主よ、今からいただく御言葉の命を私たちのこの心の中に、また霊のうちに燃え立たせてくださいますように、よろしくお願いいたします。聞く耳を開いてください。思い、心、感情をイエス様あなたにお渡しいたします。主よ、どうぞあなたのものとさせてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。真理の御霊が語ろうとすること、主から与えられたその御言葉を、また奥神の国の奥義を大胆に語り継げ知らせることができますように助けてください。そして今この世、コロナの風に吹かれています。私たちは聖霊の風に吹かれて、風の赴くままにイエス様あなたのところに向かいたいのです。主よ、どうぞ私たちの自由意志を働かせて、あなたのところへ使わせてください。アーメン。そしてあなたと出会って、あなたの命をいただき、そしてあなたと奥の間に入っていく私たち一人一人でありますように。主よ、今日もこの礼拝を祝福してください。アーメン。そして私たちが喜び楽しむセレブレーションとなることができますように、聖霊なる神様共にいて助け導いてください。アーメン。私たちの心に落ちた御言葉がやがて芽を出し花を咲かせ、平安の義の実を結ばせます。どうか忍耐して農夫の目をいただき、主よ、私たちは希望を持ってこの御言葉、種まきに預かる私たちでありますように助けてください。そして希望を失わず、私たちはたくさんの種まきをすることができますように。そして良い地においても、また悪い地においても、私たちが良い地に対してパーセンテージを広げていく神の子でありますように、産んで増えて地に満ちて征服して支配する勝利の子、神の子として今日もあなたが祝福してくださいますことを感謝いたします。アーメン。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
61番です。たとえ闇が深くても必ず夜明けがあり、神は夜明けとともに助けを与えてくださる、この命光なる主を褒めたたえます。
あなたが顧みてください。立ち上がらせてください。あなたにあって命によって仕切られて再出発できますように。主よ、あなたが祝福してください。この日本をあなたが祝福してください。つつ裏裏からこのコロナウイルスを追い出してください。今かかっている人たちにあなたが癒しを与えて彼らが退院できますように。主よ、あなたが祝福してください。日本でこのコロナウイルスに本当に効くその薬が開発されますように。死を開発されますように。日本がどんな時でもこの平和に貢献することができますように。経済においても文化においても教育の面においてもこの健康の面においても日本が本当に全世界に貢献できますように。主よ、あなたが祝福してください。広い広い広い心の内、また広い希望を与えてください。広い高い深い祝福を与えてください。そして子育ての名人日本、成功者が生み出される日本、全ての教会を祝福してください。主よ、この時間祈ります。全世界の教会が本当に祈りに祈り、神と人の前に本当にひれ伏して祈り、主により頼み、そしてこの時代が過ぎ去りますように祈ることができますように。全世界のクリスチャンを祈り手としてあなたが用いてください。そしてこの教会も祈り手としてあなたが増し加えてくださり、主よ、本当にバールに膝をかがめていない7000人のうちに私たちを入れ、主の皆があがめられますように。主の皆があがめられますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちの家を祝福してください。生えた
生えた
祈りなす
本日のメッセージは、正しい引きこもり生活の過ごし方と題しまして、新約聖書ガラテヤ書5章13節から26節です。まずはじめに13節のみを宣言させていただきます。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。アーメン。今日も私たちの道しるべである命の御言葉をいただきます。私たちのうちに気づいてしまった肉の要塞を、従順、服従、テフィリによって打ち破り、自由となって愛を持って互いに仕え、将来に向けて知恵と洞察力、霊性を豊かに磨いていく、これからの命の歩みでありますように。
アメン。
それではパスタ、よろしくお願いいたします。
アメン。
ハレルヤ。
アメン。
私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえ賛美いたします。
アメン。
本当に今、ね、コロナウイルスのためにまあ、いわゆる、まあ、言ってみれば引きこもり生活のような形で、本当に皆さん大変な思いをされているかもしれませんし、あるいは、ね、本当にこの出歩けないがゆえに、かえって、ね、もう今まで、できなかったことができたり、あるいは本当に、あ、こういうふうにすればいいんだって、ね、新しい発見をして、より、優れた、ね、その生活あるいは仕事の送り方をしている皆さんもおるかと思います。今日私たちはイエス様にあっていかにこの時期を過ごしていくか、それを今日このガラテヤ書から学んでいきたいと思います。
皆さんすごく忙しい思いをしている人もいるかと思います。そして今仕事がなくなってゆるゆるとしている人もいるでしょう。でもね、一番心配なのはこのコロナウイルスによって停止されたその時間の中において、人がイライラして、そしてね、コロナ離婚というのが今ささやかれています。とんでもないです。この悪い時代がね、悪くなれ悪くなれ仕向けていること、それをね、もうそのまんま実行する人たち、そのまんま実行する人たちがこの世にはいるわけなんですね。どんな人？パターン化された人です。皆さん、自分というものを持たずに、皆さん自身のこの行動力、思考力、このもろもろがパターン化されていたら、ね、今、このコロナウイルスによってあえいているこの世において、皆さんはコロナウイルスだけではなく、まだね、パターン化された自分のこのね、生活、その中においてひどい目に遭うと、私は思います。今日の御言葉を通して、私たちがどれだけパターン化されているか、良くないことにパターン化されていて、それを実践しているかということをしっかり覚えてほしいと思います。そしてもし気づいたところがあるとするならば、そのパターンから今日離れてください。そしてこの時代をね、この悪いものが仕切って、そして悪くなれ悪くなれって言っていること、そのパターンに落ちる皆さんではなく、イエス様は今ね、このコロナウイルスを通して治癒意志を持った皆さんと私にこう言ってるんですね。どっちを生きる、ね、これを良い時として生きるか、じゃあなかった悪いこととして生きてね、廃れていくか、それあなたの自由だよとイエス様は言っているんですね。このコロナウイルスによってね、家々のね、この旦那の育みがすごく良くなった家もいるんです。ですけどコロナウイルスによっても親も子も夫婦もイライライライラして、あと区役所行くことだけが残ってる、そういう人もいるわけなんですね。何か得体が知らないものが仕組んだこと、それにね、 仕組まれたものとしてパターン化されてそっちに落ちないでください。私たちはどんな時でもイエス様に会ってイエス様の栄光のパターン、イエス様の命のパターン、イエス様の平和のパターン、イエス様の癒しのパターン、イエス様の祝福のパターン、イエス様の成功のパターン、このパターンにはまっていかなければならないんですね。今回も例外なく私と皆さんはそうじゃなきゃいけないんです。それでこのコロナウイルスによって停止されたこの事情に対して、このウイルスが終わった時に違う自分として、このキリストにあってパターン化されたね、確立された自分として、新たな仕切り、新たな走りを続ける皆さんでありますように、イエスの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。でこの時代ね、本当に、ある意味の引きこもり生活をしなくてはならない。で、歴史上ですね、確かにそういうこと多々ありました。今皆さんは初めての経験かもしれないですけども、しかし歴史上、ね、本当にうちにこもって、ね、この災いをやり過ごさなくてはならないということ、ね、多々あったんですね。まあ、古くは旧約聖書において、ね、エジプトの中にイスラエルの民が、ね、いた時、エジプトに10の災いが起こりました。けれどもイスラエルの民は、ね、しっかりとこの地上の内側に引きこもって、外に一切であることなく、ね、滅びが追いつくことなく、彼らは、ね、そのエジプトが10の災難にあっている間に、ね、どんどん力を蓄えて、ね、富を蓄えて、でそして、ね、見事そのエジプトを脱出して、ね、どんどん栄えていくことになりました。キリスト者である皆さんも今この時期ですね、しっかりと今力を蓄えてい、ね、くべき時期なんです。でそのために必要なエッセンスが、ね、今日の、このガラティア書に書いてあります。5章の、まず13節読みますと、兄弟たち、あなた方は自分自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。アーメン。時間が与えられました。自由が、ね、自由に使えることができます。その時間、ね、それを肉の働く機会にしないように、むしろ愛を持って互いに使い合いなさいです、ね。愛を持って使い合う相手、ね、それは一体誰でしょうね。家の中、ね、ずっといなければいけません、ね、家の中に、ね、目の前に見える、ね、相手、ね、親であったり子供であったり夫であったり妻であったりしますね。その相手をこそ、ね、本当に自分のように愛するということ、これが今求められています。このその次の14節に書いてありますね。14節、立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。アーメン。それから15節、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。あの、ね、気をつけなさい。
これなんですよ、噛み合ったり食い合ったり。コロナウイルスね、で日本死者が非常に少ない、そして回復者が今も多いですよ。なぜかって言ったらね、この医療現場にいる人、そして福祉現場にいる人たちの献身的な働きがあるんですね。ヨーロッパは人バタバタバタバタ死にましたよね。死んだその、背景にはいくつかの原因があるんですけれど、まず日本と同じようにね、等しく人が医療の恩恵に預かることができない。だからそれがまずあって、もう一つは家族のつながりが乏しい。だから年老いたらみんな老人ホームに行っちゃうということなんですけれど、老人ホームでそのね、多くのこの老人たちを支えている方々が大体外国の方なんです。血のつながりないでしょ。その老人ホームで普段の家庭を得てますよね。働いてそこから得ているわけだ、お金をね、稼いでいるわけだ。なのにその老人ホームで誰かが一人ね、かかったっていうことを分かった途端に来ない。そして自分でご飯食べることもままならない。車椅子、寝たきり、 こういった人たちがもう置き去りにされて死んだということがもう本当にたくさんの例があります。今回私は分かりました。ああ、このね、あんまりこのよその地というのをね、嫌うのも良くないけれど、やっぱ血は荒そうな。ね。これがもし、同じ皮膚の色、同じふるさと、例えば、そのメリーランドだったらメリーランドでの人たちがその老人ホームに勤務したとするならば、そこにいるおじいちゃんおばあちゃん、その種の人でしょ？知り合いもいるはずでしょ？だったら少し心構え違うんじゃないの？職業として出勤をしてね、仕事はしているものの、心を通わすまでのね、愛情を持った関係ではない。ということでしょ？だから病気になったって言った時に、我先に逃げちゃった。そんで、ね、じゃなくても弱っている命なのに、もっと弱ってしまった。ということが、今回、ね、いろんなところで起きてしまったことなんですよ。まだもう一つ。ね。彼らの普段の食事というのが今回のウイルスに弱い仕組みを持っているんですよ。ファーストフードって言ってるでしょ？冷凍食品。腐らないように工夫がされている。そういうものを私たちよりね、もういち早く発達させてしまったので、それを食べるのが当たり前になっている。私がアメリカ行くとね、この人たちいつ家でご飯食べるんだろう。朝からファーストフード店に人いっぱいなんですよ。ね。そんで彼らがまだ家でご飯を作って食べる時も、大きなマーケットから買ってきた冷凍食品をチンして終わりなんです。だから彼らのこの腸、ね、腸というのは、胃があって食べて、そしてこのね、消化されたものが小腸の方に行く。で、その時に栄養分が小腸から隅々にね、行き渡っていく。で、残りのカスがトイレに行く。体調をどうして。ということなんですけれど、彼らが食べているものそのものが、小腸に良いものがほとんどないです。食物繊維をあまり食べない。肉はね、もう山ほど食べて。そして、コーラは山ほど飲んで。そして食物繊維になるようなものはほんの少ししか食べてないですね。だからどうなってるかって言ったら、小腸の方に住んでいる善玉菌の餌になる食物繊維を食べていないので、このね、小腸の中に生きているこの善玉菌が体を守るために生き続けなければならない、その使命があるじゃないですか。その使命を果たすために何をするかって言ったら、善玉菌と小腸のこの間にね、膜が一つあるんですけれど、その膜、ね、この間に善玉菌が住んでるんですよ。で、食物繊維を食べてないので、餌がないから死にそうになったら何をするかって言ったら、この膜というのがちょうどね、食物繊維と同じ成分なんです。だから、それを食っちゃう。どういうことかって言ったら、妊娠した時にカルシウムが足りないと子供はお母さんから取っていっちゃう。で、お母さんたち、ね、お産した後に歯がボロボロになった。骨が痛い。弱っているところがあるわけなんですね。それとちょっと似てるような仕組み。だから、 普段東洋人っていうのは肉より野菜生活が多いですよ。だから本当に東洋人の方は多分小腸の方に善玉菌の数が彼らよりたくさん住んでいるということなんですね。日本の方に入っていたこの菌、みんなから弱いって言われている。なぜかわかりますか？かかってもうすごいことで死ぬ人があんまり人数として少ないんです。理由があるんですね。食べる量少ない、胃を酷使しない、日本人っていうのね、今の若者結構食べるよね。でも今の大体の人たちは食べる量少ないんですよ。それに食物繊維ね、それも結構取っていて、発酵食品それも結構取っていて、それで腸の環境が彼らよりいい、善玉菌の方がはるかに多く住んでいるということで、もうすごい病状を起こして死ぬ人が少ないと思われています。いいですか？いざとなった時、普段自分が何をしてきたのか、そのパターン化されたことが皆さんを助けることもして、皆さんを殺すこともする。今回、亡くなる人たち、全世界で亡くなる人たち見てると、なんで亡くなるかって言ったらね、免疫力がない。で、もうこんなヨーロッパで言うと無腸でしょ。見た目すごいですよ。なのに腸の中は私たちの腸と比べたら全然弱い。それが原因なんですよ。ヨーロッパにおいて今これが原因だよっていうことを言ってる人がいない。誰か学者が言ってほしいですよ。ね。それで今回を気にして、このファーストフードだとか、ね、冷凍食品だとか、そういうことから人がちょっとね、離れる、そのパターン化されたその仕組みから離れるようなことが起きたら、これはイエス様本当に嬉しいだろう、と思っているんですね。皆さん知ってますか？スーパーマリオのゲームって知ってる？ね。スーパーマリオのゲーム、それね、亀が出てきて、それ蹴飛ばして、数増やしていくじゃん。そうだよね。蹴飛ばしたら、ね。で、私なんかね、子供がやってる時、そばにいて、ちょっと貸してみろっつって、やった時に、私が蹴飛ばしたら自分が死ぬ。タイミング悪くて。ということなんだけど、もう本当に、なんとかキックでもうすごい数は、タタタタタタタタ、もうね、増やして、ということなんですね。皆さん、今ね、パターン化されている社会に皆さんと私は住んでいるんですよ。どういうことかって言ったら、情報を提供するのもね、その人たち。その提供された情報に対して答えを出すのもその人たち。そんで、そのことを聞いてね、ふんふんって言っているのは私たち。ね、そうなんですね。だからパターン化されているから、この時代どうなのかって言ったらね、なんか起きた時にみんなが一律とした答えを出すんですよ。パターン化されているから。だから今あれでしょ、マスクだマスクだマスクだって言ったらもう大変でしょ。マスクは確かに必要ですね。で、パターン化されたこの世界において、ですね、皆さん自身がパターン化された 98% になるか。これからの時代は、ね。そのパターンを作る 2% になるか。これの勝負どころなんですよ。いいですか？皆さん。皆さんが、これからの世の中を、世が提供する、そのすべてのものを見て聞いて、ね。彼らが出している、その答え、それを考えもせずに受け入れて、もし生きる、それを皆さんの生活パターンだとするならば、 皆さんはパターン化する人の 2% が思っていることを全部ね、実行する98% の人なんですよ。これからの世の中はですね、パターンを作る 2% の人と、そのパターン化されたことに従順する 98% の人の世の中になっていきます。一説によると、ですね、この 2% の人たちは、今、地球上のこの人口が多すぎると言っている。これはもう昔から言われていることなんです。なぜかわかりますか？全世界がもう今ね、その 2% の人たちによって支配されようとして、もう なんか、河合先生、なんか、映画の話言ってんの？いいえ。2% の人たち、ね、この人たちが、ね、こう、世をデザインしてるんですよ。人口もデザインする。ね。そんで、この人たちがこれからデザインする、ね、その世の中というのが、恐ろしいのが、この 2% の人がもしクリスチャンだったらすごくいいと思う。ね。キリストと共に生きる、ね、パターン化を作ってくれるから。そしたら、申し分ないですよ。キリストなしのパターン化を今までずっとやってるんですよ。だから、今更彼らがキリストにあっての 2% になるということは期待できません。ね。だから、私はもう、ほぼね、もう二十数年、もう30年近く前から、世の中おかしくなるから、人を育てなければならない。もう最悪の場合、人を育てられなかったら、地球地足の生活に私は入る。ということを、ずっとそれを私は考えて生きてきたんですね。今回見てください。今まで、輸入してくれって、もううるさかったよね。圧力もかけたよね。なのに、土壇場になったら、全部止めたんですよ。必要なもの。そしてこちらから輸出するものも全部止められている。私は思いました、昔からね、地球自足この国しなきゃダメだよ。じゃないと何かあった時にね、分けてくれないよ。今回で本当にね、地球自足のね方に日本は入らなければ、全世界が入らなければならない、そういうことなんですね。パターン化する人たちがいる。それによってその仕組みが作られて、その仕組みの中で私たちは生きるしかない。ね。そういう存在になっている。なりつつある、この世の中なんですね。ここから私たち脱出しなきゃいけないんですよ。脱出するためには、パターン化している人たちのこの知恵、これ勝たなきゃいけない。パターン化している人たちの知恵を勝つためには、ね、知恵プラス啓示の霊が必要なんですよ。で、どういうことかって言ったら、知恵というのは、あるものに対して深く知る。あるもの、今あるものに対して深く知る。ということが知恵、そして知識なんですよ。だけど、啓示というのは、時代を越して起きること。それを、先取りして知っていて、その時代を、整えて、迎える。準備して迎える。というのが、啓示の例なんですよ。今、知恵によって、パターン化するということは、もう、世の私たちが知らないこの 2% の人たちが、今も支配しているんです。支配していて、私たちには、もう、自分たちのシステムに、もう、ちょうどいいようについてくる。ね。人になったな。というのが今の状況なんですね。だから、今私たちがしなければならないのは、ね。知恵プラス啓示の霊をいただいて、ね。この
啓示の例がもしあったら、コロナウイルスが起きる前にわかるわけだ。コロナウイルスについて。そして何をするかって言ったら、ノアと同じこういう事例が来るよって言っても人は聞きはしない。その時に何をするかって言ったら、ノアがその箱舟を、人が信じても信じなくても雨が、大洪水が来るということを信じて作ったよね。それと同じようにね、このコロナウイルス、これがこの世に登場するということが啓示の例によって分かったとしたら、それについて教えてくださった方が、このコロナウイルスについてもね、防御する力ね、ワクチン、それをくださるわけなんですよ。ノアにあの洪水に耐える、あの船をくださった方がね、その啓示してくださった方が、それをくださるわけなんですね。今本当にバタン化していることで 98% の人たちを支配しようとしている、この 2% の人たちにもう勝つに違いがないんですよ。違いがないです。ですけど、キリストには希望がある。キリストには希望がある。ね。本当に彼らが何を企んでいるのか、それをね、こうしての良きことを私たちが編み出せば、勝てるということなんですね。だから皆さんがただ単に教会通いして、そしてまあ生活全般において少し良くなって、それでまあね、これでいいや、この夢から覚めてください。破綻化したこの世を作っている 2% に勝つものとして、私ができることなんかないかなということを考えてくださいね。ケンタッキーのおじいちゃんは、いや、いろんなの、なんだっけ、フライドチキン作る名人たちがたくさんいましたよ。だけどね、彼は自分が持っているものに対して自信を持っていたのでね、みんなはあぐらかえてね、一つの店舗にね、もう満足している時に、彼はね、これをアメリカ全体、それを夢見てやったわけなんですよね。そしたらアメリカを接したら世界を接した。そのね、啓示があったわけなんでしょ。そうなる、ね、なるという啓示があったので、確信があったので、彼は長い間それにね、向けて追求しながら、ずっと店という店をどんどんどんどんと叩いてね、最後自分をね、受け入れたところ、そこに置いて彼はもう大物になっていくわけなんですね。だから今自分がね、力がないから、この時代に対して私何できる、とんでもない。ケンタッキーのあのおじいちゃんはね、破産してね、圧力鍋1個、圧力鍋1個だよ、それとポンコツの車1台、その町々に行ってね、仕入れるお金ちょっと、そして自分が紹介したいものをその町に置いて作って、そして紹介して、断られた、美味しいけどもうダメね、断られたらまた次に行って、断られたら次に行って、なんでこれで必ず自分は成功するというね、この心のね、確信、この啓示があったからでしょ。皆さん、本当にこの時代において支配される 98% だと、もう奴隷なんですよ。でも考えるだけで私気持ち悪い。 98% がね、同じことをね、同じ結論を出すんだよ。ほら、今回の世界ね、アメリカの大統領が出す結論もね、アフリカが出す結論も、どこが出す結論も同じだ。閉鎖しろ、生き生きするな、社会的距離感、マスク、手洗いなさい、休み、パターン化がわかるでしょ、わかるでしょ。なぜこれじゃないパターンがあるはずなんですよ。 なのにこのパターンに全世界が今動いている。これが今私が言っているパターン化された世界で今私たち生きてるよって今までわからなかったでしょう。ね、やってること言ってること実践していること全部一括に同じなんですよ。これが全世界をパターン化している人たちのね、その計画、それが今回でもはっきりと、あ、パターン化に成功したということになってしまったんですね。100年以上経ったその百貨店、何なんだっけ、バーニーズ、もう私百貨店あんまり行かないからわからないんだわ。そのバーニーズというね百貨店がもう倒産したんです。ね、石油会社が、ね、金融会社が倒産倒産倒産ですよ。全世界が。あまりにも倒れるところが多いので、ね、この政府そのものが、ね、対策を立ててみんなを救済するということが、もう不可能。不可能なんですよ。なぜ、今、大変かって言ったら、日本の方は、ね、まだ、ヨーロッパ、アメリカより、正社員多いの。ね。たくさん連邦を、ね、力によって、ね、能力があればもらえるけど、でも、その代わり、上げるときたくさん上げるけど、切るときはバッサリ。切ることができるのが彼らの、スタイルなんですよ。だから今も外に出てる人たちがこう言ってると、仕事ください仕事くださいってデモしてるじゃん。ね、日本ないでしょ。日本はまだね、お父さんが正社員、お母さんがパート、ね、そしてパートの人たちが少ないです。だからまだ安定されてるということなんだけど、もうヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパは今大変な状況の中にいる。ね、なんで終身雇用、ね、これがもう向こうはもうなくなってるんですよ。ね、社員もいつでもそこ離れることができる。会社もね、契約しているので、もういつでもアウトができる。そういう状況の中にいるんですね。悪いものが本当にパターン化されて今人をね食ってる、噛みちぎってる。有事の時に安定がどれだけあるかによってその国がいいかどうかということなんですよ。少なくても日本は世界でトップです。なぜかと言いますと、日本ね、借金王国って言うでしょ。でもね、よその国から借りてない。ね。おじいちゃん、おばあちゃんの貯金。ね。そこから借りて債権になっている。ね。日本人は国のダメ、国に対して買った債権に対して信用を持っているので、ね。こういう状態になってもみんながね、わんさか立たない。ね。国がもう大変だったら、もう少し置いとこう。こういう心を持っているんですよ。だから今時代が悪くなっていて、一番いい国って何？100万人以上もね、殉教してくれたこの日本なんですよ。日本がいろんな面ですごくいい国なんですよ。ただしパターン化されているこのことから本当に出ていかないことには、この日本も大変なことに、物は持っているのに良くないことが起きてしまう、ね、その証拠があるんですよ。私が言ってるのはどういうことかって言ったら、バブルの時に潰れなければならない会社はもうあっさりと潰れましたよ。だけど潰れなくてもいいような財政状況だった会社も潰れたの。なぜかわかりますか？ クビにしなくていい人たちをクビにしたの。ね、クビにすることで財政赤字を減らす、そのパターンに入っちゃって、それでいざとなった時にね、技術を開発もできていない、そういうことで潰れていたんですよ。今は何をするか、コロナウイルスが終わった後のその時代に対して自分はどう生きるべきか考え直すことが必要です。そして人は恐れおののいていても、私たちは胸を張って自分に与えられた場所においてイエス様の御名によってね、優しさと力強くね、その場所、人、物をね、支えて生かす、それが今私たちがやらなければならないことなんですね。もう一つ、ああ、パターン化されたこの世の中に生きているんだということを今日本当に認識して、これからはこのパターンにはまらずに、この良いパターンを作る、良いパターンを作る、ね、そこに人をパターン化するためにね、招き入れる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
この、ね、パターンに招き入れる皆さんは、ね、命のパターン、これを、ね、この御言葉から、そしてイエス様からいただくべきです。今この時代、ね、どのようにしてその命のパターンを身につけるべきか、ね、この先ほどの13節では、ね、あなた、ね、その与えられている自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい、ね、しっかりと目の前にいる、ね、お父さんお母さん、ね、旦那さん妻、また子供をしっかりと、ね、彼らが命が養われるように使えて、彼らの、ね、健やかさが健全さが増え広がるように、ね、しっかりと、ね、育て上げる、時には訓戒することも必要です、ね、愛には、ね、訓戒したり、ね、叱ったりということも含まれています。しっかりとこの時期ですね、この愛するべき相手をしっかりと愛すること、ね、これをすることです。そしてまたこの16節でパウロは言ってます。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アメン。ここに言って御霊によって歩みなさい、そしてここにね、2つの対立構造があるんですね。御霊対肉、この肉ってじゃあ一体何なのか、この肉、ギリシャ語で、ね、サルクスって言うんですけども、でこの肉の定義は要するに神様抜きで人間が、ね、持っている力、ね、この思考能力とか知能とか、ね、あるいは人間力、コミュニケーション能力、あるいはこの、ね、腕力、ね、身体的能力、ね、体が、ね、柔らかいとか、ね、パワーが強いとか、そういった力、すなわち神様を除外した、ね、その人間力、ね、またその性質のことを、その全般を肉って、ね、言うんですけども、この、ね、肉によってではなくて、ね、肉の欲望を満足させることによってではなく、御霊によって、ね、つまり聖霊によって歩みなさい、パウロが進めています。この肉にはですね、決定的な欠陥があります。これ、ね、まあ、有限な力しかないということと、それから何より罪の棘が刺さっているということです。この肉の死体には、ね、罪に傾く性質があります。だから人間、罪を犯すのに何の苦労もいらないんですね。あの、うんしょってやって、ああやった、嘘ついた、ね、ああ疲れた、ね、こういう人、ね、まあ、クリスチャンの皆さんなら、まあそうでしょうね。けれどもね、まあ、クリスチャンの皆さん見たまによって歩んでるから、だからそういうふうになるんですけど、しかし世の中の人、生まれつきの人は、ね、罪を犯すこと、嘘をつくこと、人をいじめること、何の躊躇、苦労はありません。ね、赤ちゃんが、ね、もう2歳、3歳、4歳ぐらいになったら、もうすでに嘘をついたり、ね、また、ね、いじめたり、そういう性質がニョキニョキ出てきます。肉には罪の棘が刺さっているからです。この肉の性質に従って歩むのではなく、御霊に従って歩みなさいと言われます。世の中、ね、この肉に従って歩んでいる人が、ね、突然、ね、あの家の中に引きこもらざるを得なくなった、 ね、時間がたっぷりできた。何をするか。もう今の時代、本当にインターネットから、ね、あの動画とか、ね、映画とか、ね、また、ね、漫画とか、ね、ゲームとか、もう本当にダウンロードし放題ですね。それに、ね、すぐに、ね、もう指先ちょちょちょってやれば、ね、もう好きなゲーム、好きな映画、ね、また好きな情報にすぐにアクセスできます。で、この、ね、肉に従って歩んでいる人にとって、何を好むか、ね、どういうものに好むか、この肉が好むものがあるんです。その肉の、ね、行いのリストが、この19節からあります。肉はどういうものに敏感に、ね、パッて飛びつくのか。そのリストが、この19節からです。
はい、自分の中にある、ものがいくつか今から数える。はい。
非常に、今ですね、その動画とか映画とか漫画とかゲーム、ね、この肉の欲をいかに駆り立てるかっていうテーマが、ね、本当にあればあるほどそのゲームが、その映画が流行ります。ね、人気博します。で、まず真っ先に肉の、ね、どういう実がその人気を博すか、世の中の動画でどういうテーマが人気を博すか、ね、その第一が、ね、まず、ね、肉の行いは明白だって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、ね、インターネットで、ね、真っ先に飛びつく来そうなのが、ね、不貧困、ね、汚れ、公職系の動画、ゲーム、ね、そうしたもろもろですね。これ肉の情欲は駆り立てます。で、それから、20節。偶像礼拝。ね、まあ、こちらに偶像、ヘブライ語でね、まあ、いろいろあるんですけど、ヘブライ語のね、偶像の意味の一つにエリールというのがあります。エリール。このエリールの元々の意味は、占い師が、ね、あなた将来何々になりますよっていう、何の根拠もないね、ただの空想的なね、作り話。ね、そうしたものから、虚しいもの。形のないもの、実体がないもののことをエリールって言うんですけど、偶像。ね、そのね、虚しいもの礼拝。もう本当に、あれですね、もう人がもう電車の中でもう携帯こういう風にやってゲーム、ってやってるのを見ると、もう本当になんかこれにあたかもサービスしているかのような、ね、礼拝しているかのような感じですね。偶像礼拝。ね、もう虚しいものに没頭すること、ね、それが、ね、この偶像礼拝20節にありますね。で、それから魔術、ね、今の映画、魔法とか、ね、魔術、ね、あるいは何かの、ね、なんかそうした、ね、超自然的な技、ね、そうしたもろもろをモチーフにしている映画、ね、たくさんありますね。そうです。人は魔術という、ね、本当にもう暗闇のパワーを使ってでも自分の欲望を満足させたいという、ね、そういう根本的な願望が肉の中に刺さってるんです。で、魔術。それからその次は敵意、争い、そねみ、もうバトル系多いですね。格闘ゲームが非常に流行ってます、ね、また映画の中でも、もう本当にもうチャンバラとか飛んだり跳ねたり、ね、もうそうやって、言うのたくさんありますね。それから憤り、党派心、分裂、分派、ね、もうですから怒りを、ね、注ぎ出すのが、ね、多いですね。まあ、大体ヒーローものって、ね、なんか、ね、普通に平和に生きていた、ね、主人公が、ね、ある日悪どいやつにもう暴力的に、ね、悪どいことをされて、でそれで怒って、ね、仇だって言って、でなんか鍛えたり、あるいはなんか超能力授かったりして、ね、敵をやっつけに行く、ね、もう敵、ね、争い、そねみ、ね、そうしたものがモチーフな映画とかがなんかもう大体パターン化されてますね。あ、大体、あの人が死んだ、あ、次この人がなんとかなんか、あ、こうやってやっつけるんだろうなとか、なんか想像がつくんですね。本当に、ですからこの肉に従った、肉的な実、これをいかに刺激するかということで、クリエイターたちが映像を作ったり、漫画を描いたり、ゲームを、ね、制作したりするんです。このような形で、ね、この肉をいかに煽り立てるか。で、それで肉に従って生きてる人は、そういうのに飛びつくんです。そういうのに夢中になるんです。で、この、ゲームとか、ね、空想世界の映像とか、ね、それらのものに夢中にさせて、本当に人の尊い時間をそれに没入させたり、ね、エネルギーやお金を、ね、つい浪費させたり、あるいは、ね、酩酊、遊興、享楽、ね、あるんですけども、ね、もうお酒とか、ね、そういった、どんちゃん騒ぎにお金とかね、 健康を捧げ尽くし、費やし尽くして、でこのようにして、ね、この肉に刺さっている罪の棘がその人を破滅へと滅亡へと落とし込んでいくんです。
皆さん今14項目のことを言われたと思います。私ね、この箇所を一番最初に興味持った時に一個一個数えてみたら14ありました。その中で自分がね関わっているのは何なんだろうと思ってやってみたら、あの当時ね全部だったんです。自分の中に全部あるね。こういったね罪の棘が刺さってるんですよ。だからこういった罪の棘が刺さっているのでね、風の菌がね、風の棘が刺さっちゃったらね、それによって咳するよね、喉痛いよね、骨骨痛いよね、熱出るよね。刺さっているね、このトゲ、トゲがね、こういう種類のものなんですよ。だからトゲが刺さっているので引き合うの。ソネミが来たら引き合うの。東波神が来たら引き合うの。それで人は罪を犯すようになるということなんですけれど、このパターンにそのまんまハマっていったんじゃ、あなたの人生はもうダメだよって言ってるんですよ。あなたの人生だから、このパターンにはまらずにね、愛によって臨体してね、支え合いなさいということがこう書いてあるんですね。だから自分にこう刺さっているこのトゲの力、これを勝つためにはね、愛が特効薬だって言ってるんですよ。愛によってね、その党派心の相手、何々の相手に対して愛の心でね接しなさい。どういうことかって言ったら、愛の心で接するということは、相手より自分の方が考えることも立ち振る舞いのことも大人ね、熟しているということなんですね。それ一番世の中でできているのが親が一番できている。でその中でもっとできているのはお父さんというのは、ことが起こった時にその分かるんですよ。お母さんはここのことが起きる前にね、察知する、ね。それで何とかことが起きないように仕向こうとするその機能をお母さんが持っているんですね。その心が必要なんです。ね。このトゲが刺さっている。ね。この14のね、性質の持ったトゲを刺さっている。その人に対して私たちが勝つに愛が必要だって言ったでしょ。愛が必要だって。お母さんはね、子に対してことが起きる前に察知して、そしてそれをね予防する力をこの世の中で誰より持ってるんです。愛、どんな愛だ。ことが起きた時に我慢してやる、ってこの愛じゃない。その人が知って出すようなこと、それを先に察知して、ね、それが起きないために、起こさないために、あらゆる工夫をする愛。それが、この14の項目を持っていった人たちに対して、ね、勝つ方法だって言ってるんですよ。そのためには、連帯が必要なんですけど、なんで臨体が必要かって言ったらね、自分がこう察知したことを正しいことでしょ。なんかしてがしそう。だからこれ、させない、正しいことでしょ。させないことが一番正しいからさせないと思って、臨体してそれを、そのことにかかる。愛。 悪いことをさせないために臨退してその人にかかる愛、これが14の項目を持っている人たちに勝つ方法だと言ってるんですね。このね、これが解決されないことにはね、この悪いパターンにはまって、私たちはね、いつもそのパターンにはまってもうやってしまうので、祝福を受ける暇がないね。ソネミする人とソネミ、党派心の人と党派心、祝福のために正しい歩みをしてね、良いことのために費やすその時間がないんですよ。だから自分の人生を本当にカラッと変えるためにはね、こういった性質を持った人物ことに対して勝つ力を身につけなければならない。その勝つ力は忍耐をね、兼ね備えている愛だということを主が教えてくださいました。忍耐を持ってね、本当に愛して対処してあげる、そういった人が増えていて、自分にもそういう人がいたらどれだけ幸いなことでしょうね。自分に関わってくれる人がそういう人であるんだったらどれだけ嬉しいことですか。主は言ってるんですよ、今時間ないよ。だから14項目に引っかかってね、いつもトラブルめいた人生ではなくて、そういった人々を忍耐を兼ね備えた愛を持ってね、させないね、人になりなさい。そしてそういう人と一緒に新しい時代を作っていきなさい。これが主が今私たちにね、願っていることなんですね。皆さん、人が何かをやるときにね、何かをやっているのは、風邪ひいたら咳するのと同じように、その人の中にね、今言った14項目の性質があるからやるんですよ。だからやっているのは、そのね、入っている14項目のばい菌ね、罪というばい菌であって、イコールその人ではない、ね、だから皆さんがその辺のことでしっかりこの理工的に理論的になってね、思考を正しく変えてね、ね、ばい菌に怒ってどうするの。私も怒るけど、病原体に怒ってどうする。私もたまに怒るよ。怒ってからね、バカッと思ってね、自分を叩くね、またバカッと思って、ね、本当にそう思わなきゃいけないんですよ。それが引っかからない第一の秘訣ね。イコール人だと思ってるから腹が立つ、イコールね、悪玉菌だと思ったら悪玉菌にソネミだ、党派心だっつってやるの。相手の良くない様を見た時にその人だと思わないでください。その人の中にね、刺さっているね、罪のね、トゲなんですよ。だからその人の中に刺さっている罪のトゲによる検証ね、コロナウイルスにかかったら、ね、起きる検証、ね、何々をしたら起きる検証として見て、忍耐を持って愛で、ね、自分にはそれが被害が来ないように、ね、対処する。対処することによってその人がそれをしない、それで人も物もことも変えていく、それが私たちには必要なんです。
で、この私たちの中に、ね、ある肉、そして肉の中に刺さっている罪、ね、これが人を、ね、貶める、人を欺くんですね。本当に今世の中のこのエンターテインメント、ね、映画とか、ね、またゲームとか漫画とか、そうした諸々には本当にこの肉を刺激させて、ね、気持ちよくさせるものがある。ですから今時間がね、ある時間が突然与えられたこの時、本当に子供たちが特にそちらの方に向かわないように、ね、しっかりと注意するべきです。で、この肉、 にとって非常に心地よいもので、どんどんこれにはまってるとどんどん健全さが失われていってしまいます。心理の感覚が廃れていって、ね、ずっと肉の気持ちいいことに浸し込まれ続けて、ね、それにどっぷり浸し込まれているとどんどん、ね、あの人間力が低下していくんですね。健康も失われていきますし、ね、コミュニケーション能力とか、ね、また、ね、あの本当に今必要な、ね、この病気とかに対する抵抗力も、ね、どんどん弱まっていきます。生きる意欲も、ね、減退していきます。空想世界に浸し込まれていた方が楽だからですね、本当に今最近もう 3D 技術とかバーチャルリアリティとかそうしたものによって本当になんかすごい興奮させるような肉をウキウキさせるようなものが発達していてます。でそれに浸し込まれ続けてるとね、なんか現実と空想がわからなくなっていくんですね。それに、ね、浸し込まれ続けてると神様が想像してもいない魔物とかモンスターとか、ね、そうした諸々を襲ってきたらどうしよう、ね、あ地球が終わりに近づいてるどうしよう、ね、あるいはあ今なんか、パワーつけなければ、これからのサバイバルできない、ね、でも自分に力がない、ね、どうしようとか、ね、あるいは神様が想像していない、現実世界にない恐怖とかあるいは現実世界にない、快楽とか、ね、そうした諸々を、なんかないものを追求するんですね。まさにエリール虚しいもの、またありもしないもの、それを求め続ける、ね、そのようになっていて、でそれで、ね、現実世界に目を見てみると、目の前にいるのは、ね、妻、夫、ね、鏡を見れば、ね、なんか、そういう映画とか見すぎて青ざめた自分、ね、ちょっと、ね、あのポテトつまみながら、ね、じっとしていたから、ブヨってなってしまった肉、ね、それが、ね、現実世界に見えて、もっともっと空想世界に浸し込まれて、まあそういう悪循環が起きたりしてしまいます。で、まあ聖書の中でその、ね、悪循環に陥っていってしまった例が、ね、サウル王ですね。サウル王。彼は、ね、悪霊サタンが吹き込む、ね、殺害心とか妬みとか、ね、また、ね、この怒りとかそねみ、踏破心、そうしたもろもろ悪霊が好むもろもろいつも、ね、もうこの辺に煙を焚いてたんですね。それらを立ち上らせていって、だから悪霊が、ね、おびき寄せられていって、でそれで、ね、もう本当に自分のことを、ね、面倒見てくれた、ね、ダビデとか、ね、ヨナタンとか、ね、槍を投げてはいけないものに槍を投げるんです。本当にこういう、なんかバイオレンス地区な、ね、ことを空想かき立てている人がよくすることが、ナイフを持ち歩くこと、刃物を持ち歩いたり、包丁をたくさん持ち歩いたり、そういうことをするんですけど、サウル王はですね、槍をいつも持ち歩いてて、もう気に食わなくなったらすぐに、ね、に投げるんですね。で、それで本当に彼、そういう悪どいことをずっと思い巡らして、健全な御言葉を、ね、思い巡らさないことをずっと続けてきたから、結局彼は、ね、滅ぼされてしまいました。皆さんは、本当に健全な御言葉、これをしっかりと思い巡らせるべきであり、そしてまた目の前にいる人を愛するべきです。
本当にね、皆さんね、あのね、健全な御言葉、これをね、自分のね、中に思い巡らす、それ一つ持つべきなんですよ。例えばの話、ね、例えばの話だよ。さっき、あの、賛美してたじゃん。主我を愛す。主が強ければ、我弱くても、恐れは、あらじ。ね？これを覚えていたら、ちょっとね、自分が弱くなった時に、主我は愛す。ね？主が強ければ、我弱くても、恐れはあらじ。それを、ずーっと、ね？それを、ずーっとそれをパターン化して自分に置くんですよ。普段、ね？自分弱っちいなと思ったら、ね、私弱っちいからなんかどっか出ていた時にいつも操作してしまう。弱っちいからね、人の前でね、パニックってね、いろんなことやってしまう。そういうね、ものが自分にあるとするならば、普段から何をするかって言ったら、主あれを愛す。主が強ければ。我弱くても恐れはあらず。それをずーっと言っておくんですね。宣言する。ね。それをずーっと宣言する。ね。私この賛美大好きなんです。ね。 ずっと宣言している。宣言するとどうなるかって言ったらね、自分がいつもだったら弱くなるそのパターンの時に、自分がそのパターンの前にいるんだけど、それをずっと宣言していたので、宣言した言葉ね、なんで宣言したの？信頼したからでしょ。イエス様を信頼したからでしょ。弱いけどイエス様が強ければ私は大丈夫だね。それを信頼したから宣言したので、どうなるかって言ったら、この宣言を受け取ってくださってね、主がそのパターンのね、試合をしてくださるんです。パターンの試合をしてくださるんです。だからね、普段からね、自分の弱いところをね、強くしてくださる、頼りになる、その言葉の宣言というのがものすごく大事なんですよ。皆さんね、神様が天地を作られた。私たちが数えきれない。私たちが覚えきれない。私たちが言い切れないほどのものを作ってくださったんですよ。ね？何をしてるの？海に対して知ってるの？魚の名前10個言える？ね？真面目だからね、10個今探そうとしてる。あのね、知っているかのようで、どれだけ自分が浅はかかっていうのはね、たくさんの木がいる。数えきれない。わからない。言えるの何個？なんですよ。イエス様が作られた世界、それに対して、ただ一人人間だけに言葉をください。自分の思いを自由自在に言える言葉、これをくださったんですよ。花や星や月や太陽や風、ね、海、川、このもろもろはね、与えられている性能、その性能通りに生きていることね、登っては沈む、まだ登る。ね。その生きていること自体だけが言葉なんです。それ以外、ね。一つも主が与えてないんですよ。人間には言葉を与えたよね。なんで？皆さんね、言葉の達人にならなきゃダメだよ。イエス様を信じて言葉の達人になるとどうなるか。あなたが知った分だけ、あなたが知っている言葉のね、知った分だけ、その言葉の大切な、正確な摂理を私が教えるって言ってるんですよ。ものすごい今大事なこと、今私が言ってるの。ね。パターン化されて、ワンパターンで生きないでください。ね。言葉の種類をたくさん分かるようにしてください。ね。言葉の種類を分かって、そこに興味がね、湧いた分に対して、私はこの作られた、あなたが今興味を持っていることに対して、私がこれはこういう思いで作って、この中にはこの摂理がある、性能がある、ということを主が教える。これがね、言葉をたくさん知らなければならない、私たちに与えられている神のプレゼントなんですよ。だから、言葉数が少ない人、神の恩恵をあんまり受けられない。ね。良い言葉。ね。数を増やして、種類を増やして、自分が知っている言葉に対して、興味を持った言葉に対して、その摂理と性能、ね。その諸々を教えてくださる、ね。主の祝福。これをいただいて、人はね、専門家になっていくんです。ね。経済に対してすごく興味が持つようになったら、経済の専門家。ね。空飛ぶも、飛ぶものに対してものすごい興味を持つようになると、ね。その飛ぶものに対しての言葉の種類が多いわけなんですね。その多くある分だけ、ね。その摂理、機能を教えてくださって、ね。飛ぶことに対しての具体性を教えてくださるのがイエス様なんです。だから言葉なの。だから言葉数が少なくて、おとなしくていい子だよ。とんでもない。とんでもない。
皆さんいいですか、言葉数を増やすんですよ、ね、それも良い言葉の数を増やしてください。自分のためにも増やしてください。周りのためにも増やしてください。そうするとどうなるかって言ったらね、皆さんは神の摂理をね、その増やされた言葉数、そして主が与えてくださった摂理のね、高さ広さ深さによってね、皆さんはもう立派に立派を重ね、そしてね、この世のね、光、世の光、ね、地の塩になっていくんですよ。すごい世の中が今待ってるんだよ。いい？すっごい世の中が待ってるんだよ。これをキリストにあって迎えるならば、ね、私たちはね、ヨベルの年なんです。アメン。キリストにあって今、もう変わろう変わろうとしている、この年を私たちが受けるならば、私たちにとっては、奴隷のね、その縄目が全部解き放たれて、自由になる。ね。ヨベルの年になるんですよ。ね。奪われたもの、なくしたもの、全部返ってくる。ヨベルの年になるんですよ。だけど、皆さんが世の中のこの言葉の思考のパターンの中にいるとするならば、どうなるかって言ったら、皆さんにはヨベルの年ではなくて、ね。バビロン捕囚。バビロンに連れて行かれた70年が皆さんを待つわけだ。キリストにあって、ね、専門的な言葉に興味があるならば、それをね、増やしてください。ね。自分が今、その言葉を増やすことによって、神のね、最高のこの恩恵に預かる、ということをしっかりと覚えて、この14項目のね、神が忌み嫌うものをまず自分から排除して、排除するためにも愛が必要ですよ。忍耐が必要ですよ。そして、あとはそういうのと関わる暇ない。ね、関わって一緒にそねみしちゃいけない。ね、言葉の、良い言葉の数を増やして、その言葉に対しての専門性を持つ、ね、皆さんでありますように。主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
ですからこの時代、本当に真実なこと、決して変わらないこと、また実体のあるものこと、それを求めましょう。そして皆さん自身は目の前にいる、旦那さんや奥さん、また親、子供を愛し、そして彼らが本当に健やかになっていくように、しましょう。本当にこの、虚しいもの、実体がないものに、心を奪われたり、時間を費やしたりしている暇は、ありません。今この時代、ですからそうした諸々のものこと、それらに対して、抵抗力をまずつけるべきです、コロナに対しての抵抗力もつけるべきですし、また霊的な、抵抗力もつけるべきです。そのためにはテフィリンがとても、有用です。私もテフィリンするようになってからですね、時間のなんか無駄になるようなこと、そちらの方に心が向かなくなったんですね。以前だったらなんか、このメッセージ準備しなきゃいけないっていう時になると、なんか Facebook が気になったり、YouTube が気になったりして、でそれで結局もうギリギリの時間になって、ああどうしようどうしよう、メッセージ準備しなきゃとか、そういうことがまあまああったんですけど、テフィリンするようになってからですね、なんか心の中に自動アラート機能がついたんです。今メッセージ準備しなきゃいけない時期なんですけども、ちょっと撮って、で Facebook なんか体が、肉が自動的にピッピッてやるんですけども、そこにアラートがビンビンビンビンになるんですね。今そんなことをしてる場合じゃないよって、時間の無駄だよって、あそうだやめなきゃと、でそれでメッセージ準備をして、まあそういうふうに、だからそればかりでなくですね、なんかすごい勘が鋭くなったり、あるいは私よく唇で間違いを犯す人間、まあ今もまだちょっとあるんですけども、それがなくなりました。今ではポロッとね、あるシチュエーションに対して A に対して B で返したら必ずトラブルを起こしてきた、その A から B っていうパターンがですね、なんか B に移る前に、なんかすごい嫌な予感がして、でそれでその B の言葉を言わなくなりました。 テフィリン、ね、御言葉暗唱、皆さんぜひしてください、ね、すると、ね、この肉、ね、この御霊は、ね、肉の欲に逆らって、ね、肉の、したいと思うことをすることはできなくなるんですね。ぜひ皆さんテフィリンと、また、ね、それから本当に人を愛するということ、ね、御霊の実は、ね、愛、喜び、平安、この、22節からありますね。この実を豊かに結ばせることができるために、皆さん自身が本当に全ての物事についてキリストに服従させること、ね、ちょっと何か、ね、あ、怒りが、あ、その身が、あ、ちょっと、ね、欲情が、ね、そうした諸々の情欲が来たら、すぐにそれをイエス様の名前を言ってトリコにしてキリストに服従させる。そして、普段からしっかりと御言葉テフィリンによって霊的な、この体質を強化しておく。今はこのような時期です。今皆さんがこのようにしているならば、本当にこのコロナの、ね、災いが終わった時、皆さんは本当に強くなっております。世の中の他の人々が、ね、この肉の欲求に、ね、のめり込んで浸し込まれている最中、皆さんがしっかりと今それをしているならば、本当にもうスタートダッシュできるんですね。子供は、ね、夏休みの時期に、ね、本当にすごい勉強が伸びる子供と、あるいはもう減退して以前より悪くなる子供がおります。本当に肉の欲求にうつつを抜かしている子供は、ね、もう減退して以前より悪くなる。けれども本当にしっかりとなすべき手段、それをきちっとなしている子供は一気に伸びていきます。皆さんはこの、ね、コロナ休み、ね、あるいは、時間がある時はしっかりと本当にこの御言葉に従って進んで、テフィリンしてキリストに服従して、そして本当にこのコロナが終わった暁には本当に一気に飛び出る皆さんでありますように、イエス様の名前をって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれの祈りをする時を申しましょう。
悪いバタンに陥らずに、この時をイエス様のバタンにこの入って、そしてこの時代が、このコロナが終わった時には本当にピカピカでありますようにと祈りましょう。主の皆を呼びます。
主よ、主よ、主よ、
あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。アーメン。主よ、本当に目の前に愛すべき家族がおります。愛するべき主にある家族がおります。主よ、本当に私たちはこのバーチャルの世界、また空想の世界、虚しいものに対してではなく、しっかりと目の前にいる愛するべき、また使えるべき兄弟姉妹、親、夫、妻、子供をしっかりと愛し、そして教会のこの健全な聖なる交わりの中で御言葉に育まれ、御言葉の話題をし、御言葉で笑い、イエス様話をし、イエス様において笑い、イエス様において楽しみ、そのようにして健全に過ごし、そしてますますテフィリンによって知性が磨かれ、また肉体が磨かれ、能力が磨かれ、そして霊性が磨かれ、本当に一人一人が霊的に強くされていくこの時期でありますように、時間を有効に活用することができる一人一人でありますように、そして本当に今このコロナによって世界が滞っているこの中において本当に活発な一人一人でありますように、どうか世界、主よ、本当にコロナのこの災いが速やかに過ぎ去りますようにと我らは願います。主よ、どうか さらにあなたに救われる人々を起こしてくださるように、私たちを用いてくださるように、そして本当にますますあなたの御国を拡大化していく我ら一人一人でありますように、あなたが今日も御言葉を通していらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の399番を持って主を褒めたたえます。感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを慕い求めてあなたに願いつつ、あなたを慕いつつここに来た一人一人です。どうかあなたが主よその一人一人の志を豊かに受け取ってくださるように、一人一人をこの時代、このコロナのはびこるこの世から守り、あらゆる事件事故、またあらゆる誘惑から一人一人を守ってくださるように、子供たちを守ってくださるように、この時代の中においてしっかりとあなたの御言葉によって育まれ養われ、そしてこの時代主よ本当にダントツになる一人一人でありますように、時をあがなうように、時間を無駄に過ごすことはなく、その体を、その身体能力、またその霊性を主よしっかりとガードして、そして本当に健やかに過ごしていくこの一人一人でありますように、主よ世の中上乾いております。主よ本当に仕事において乾き、また経済において乾いております。将来に対する不安でおののいております。どうかあなたが速やかにこのコロナのこの災いを取り除いてくださるように、そして主よこのたとえその中にあっても人々が祝福され、むしろ主よ本当にそのように恐れをののいている人々に対して光となり、地の塩として、主よ彼らに命を届ける働きが豊かにできるこの一人一人でありますように、この時代の中において主をまさすダントツになっていく一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。本当に愛において互いに交わり合い、また本当に主を褒めたたえ、主を賛美し、主に祈り、そして主と親しくして、この時代しっかりと守られるものでありますように、育まれるものでありますように、健全さを増し、まさす力を増し、 経済を増す人々でありますように、どうかよろしくお願いいたします。主よ、どうかさすがられた思い思いにあなた豊かに応じてください。これが御使いの手を通して本当に金の功労に、あ、祈りがまた捧げ物が主を入って、そして御前に届いて、そしてあなたが御業を成してくださること、そのことを信じ感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷に入ります。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をここまでにいたします。引き続きそれぞれ自分の祈りをしばし主にお捧げする時を持ちましょう。